米粒社協三協達夫です。
兵器研究家の国坂です。
どうも、日賀萌えずです。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
1月の編集室でございます。
はい、
メールいただいております。
はい、
なでこスマイルさん、熱文字放送200回おめでとうございます。
ありがとうございま す,
ういます。そうなんです、200回をね、
しましたね。
年明け一発目200回突破しました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
早いもので放送開始からもう4年近く経つのですね。あれからお金持ちになって、私が熱文字のスポンサーになる予定だったのですが、どうしたことか、待てど暮らせど一向に金持ちになる気配がないので、どうもすみませんでした。いつもお忙しい中でこのような楽しい番組を作ってくださって本当にどうもありがとうございます。私にとって熱文字はラジオで一番好きな番組です。お体に気をつけて頑張ってください。これからも応援します。なでこスマイル、ありがとうございます。
ありがとうございます。
だそうです。
一番っていいですね。
いいですね。
あなたの一番です。いいですね。
うん、
そう、だって、私たちも輝きたいの。うん、
ただね、これ比賀くんのことを一番と言ってるわけじゃないから。番組のことを
一番。思ってたら、思ってないんだから、そんなこと。
番組のこと、
ね。番組ね、全体ですよね。
まあ、ほら、編集長はね、リーダーとしてそういうことを言わないといけないですから。
今年も積んで
た。切なサラリアットさんからいただきました。
はい。
メンバーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
更新200回突破おめでとうございます。ありがとうございます。
ございます。
そうなんです。200回の時に、いくらなんでもサイレントリスナーが多すぎるって叱ったんですよ。
そうなんですか。
ツイッターぐらいフォローしろって言ったらですね、はい、ちょっと増えました。
え、それちょっと
ちょっと増
えました。もっとみんな、フォローしてよみんな。ちょっとってやるさ。
いいよ別
に。倍ぐらいになって、わーだった
ら。ね、これやる気がね、出ますからね。
ちょっとショックですよ、ちょっと。
優しい人いるなと思って。
そうそうね、
ちゃんと聞いてくれてる人いるんだなと思いました。
優しいの、う
ん、いつも陰ながら応援しますが、まあだから陰だとね、陰だとおかしいから、
もうちょっと表に、
ね、表で応援してくれる、陰すぎると役に立たなそうなのでメールをしたためます。
ありがとうございます。
熱文字的勝手にアニメアカデミー賞とっても面白かったです。去年の年末やったんです。うん、
やりました。
199回配信したやつですね。はいはい、それぞれのオタクの色をしっかり出しながらも納得の選出で、対象がフライングウィッチという落としどころも最高でした。
ね、
まあ、いろんな作品ありました。
フライングウィッチ対象ですから
ね。いろんな、選びましたね。
いろんな作品ありましたけど、もう、やっぱりフライングウィッチだろうと、2016年は。なんだかんだ言って何回も見るのってフライングウィッチだよねっていう。
あ、そういうのも、ね、
これは、一部門につき5作品ノミネートして、それを、サイド A、サイド B 両方で投票して、トップを決めたんで、
はい、
もうみんなの総意です。
A と B 割れなかったんですか？
割れなかった。フライングウィッチだけはもうみんな一致で。
意外。
ユーリオンアイスとかありましたけど、
はい、
まあ、ソマスさんとかもありましたけど、はい、でもフライングウィッチっていうことで一致しました。僕ら去年フライングウィッチだった。
そんな見なかったけどな。
それぞれ、まあそうだね、語りがいや考察しがいがある名作が多かった中、なんやかんやで皆さん優しい気持ちになりたいのかなと思えるだけでなんか幸せです。去年のアニメ関連で個人的に賞をあげたいと思うのは、女性声優部門で高森夏美さんです。
おー。
ハイスクールフリート、ブレイブウィッチーズ、オレンジ、ベルセルクなど幅広い作品でコーナー織り交ぜた役をこなしていました。そうなんだ。そんな中で個人的に一番心を射抜かれたのが、田中くんはいつもけだるげの宮野でした。
お、
宮野さん明るく底抜けに元気でうるさく、演じ方によってはうざく感じてしまいそうなキャラをうまく可愛く演じていて、去年一番の癒しでした。2017年もいい温度の温泉アニメがたくさん見つかるよう祈っています。皆様もお体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
セトナカラリアトさん。
いやー、可愛かったからな。
ケダルゲといえばクニーさんですね。
はい、もうなん
でしたよね。
自分の娘だったらいいなー、ナンバーワンでしたよ。ミヤノさん。
あ、比嘉くん向けかな？
お？
VR 長くてに行ってみた件ということ。
おー、行ったんすか？
いただきました。熱文字の皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
シオンと申します。クリスマス直前の今日この頃に愛知県長久手市のイオンモール内にある VR 長くて by プロジェクト I can にて脱出病棟オメガを体験してきましたので記事にさせてください。
ああ、気になる。
2016年4月に東京お台場にて開催された VR ゾーンのゲームのうち、うんうん、トレインマスター、スキロデオっていうの、スカイロデオ、はい、脱出病棟オメガが愛知県のゲームセンターに来るということで、12月23日に父と行ってきました。
おお、
すごいね。
すごいね、いいね。
お父さんと行くんだ、VR。ね、いいこれ、ご存知ですか ?VR 長くてっていうの。
あの、長くてのはご存知なかったんですけども、はい、あの、お台場であったやつは知ってます。
あ、そう。
僕の友達も行ってました。うん、
なぜ父となのかご存知の方もいるでしょうが、脱出病棟オメガは2人から4人プレイなので1人ではプレイできないのです、彼女はいない、友人もできない、ぼっちな私はホラーに父と行くという小学生かと突っ込みたくなるような状況を強いられてしまいました。ゲーム内容ですが、制限時間は12分、移動は前後のみ、攻撃手段はなく右手に持つ懐中電灯のみとなっていて、お化け屋敷のようでした。
いいですね。
またヘッドホンにはマイクがついており、ゲーム内にある協力イベントの際にはやり取りができるようになっていました。アウトラストに似ていて、進行はゲームセンターにあるシューティングゲームでした、うん、実際にプレイしてみると正直目新しいことはなく、視界の逃げ場がないことによる恐怖が大部分のような気がしました、
はいはいはい、
視界の逃げ場がないのか、うん、またほぼ強制スクロールなので周りを見たりすることが制限時間によりあまりできないので、
あ、そっか、
アーケードに VR はあまり相性が良くないと感じました。
あ、なるほど、確かに。
ただ友人やカップルで行くにはちょうどいい難易度かつボリュームなので、まだ VR やったことないという方にはお勧めしたいです。1月下旬にはバイオ7が発売されます。体験版では謎解き要素がかなり多かったので、 VR ホラーゲームの可能性がどれほどなのかとても楽しみです。長文失礼いたします。
いやー、いいですね。
しおんさん、ありがとう
ございます。ありがとうございます。
いかがですか、東さん。
いや、羨ましいですね、うん、もうその外のやつにとんなくて友達にだけなんですけども、うん、やっぱそのプラス、今のはね、病院でしょ、うん、やっぱ、なんていうか、戦争のゲームだったら、わざと重り持つとかいろいろあるらしいので、
ちょっと。あー、なるほどね。
うん、そうそうそうそう。いろいろね、やっぱり、そのゲームをさせる側もよく進めるんで、うん、VR はいろいろまだまだありますんでね。
あ、でしょう、
ね。可能性が。
いや、でもエロでしょ。
いやー。
エロないと。
エロは欲しいっすよ。
エロ欲しいよ。エロ欲しいよ。
でも今だから難しいところになってるらしいですよ。
あ、そうな
の。ソニーのあれとかってのはやっぱ厳しいっちゃ厳しい、
うん。だから本当に優しいエロでいいんですよ、本当に優しいエロで。
優しい。
ベッドはアライブエクストリームぐらいで十分なんですよっていう。性行為はいらない。
あ、俺もそう。
本当に僕はいらない派
です。だから、ギャルガン VR が欲しい。
ギャルガン VR
が欲しい。滑って転んでちょこっと見えるかもしれない。
そんぐらいが一番ちょうどいいんですよ、
でも。ギャルガン VR や、あればいいんだよ。
インティークエイツって会社はですね、うん、実はちょっとその、去年年末ね、イベントやったんですよ。うん、で、ギャルガンの新しいやつの試作段階を、もうやっぱり、考えてるんですよね。
あ、VR
で。
あ、そう。
ギャルガンだったらすげえな。
これは絶対楽しいでしょ。
あと予算組ですよ、予算組。
視線入力とかできるようにな
る。やってほしいですね。
で、自分のウィンクが、もう最高だろ。
最高ですね。
ウィンクでカッカッカッみたいな。
うるさいな。
島周さん、ネズモジクルーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
この世界の片隅に、略してこののに見てまいりました。
このなの？
こののに。
私はこの作品に強い既視感を覚えました。ある作家の描く世界と本作はほぼ同じものを描いているのではないか。戦争の中の日常、ぼやっとした主人公が生きる過激な世界、ユーモアと絵による救い。これは孫うことなき水木しげるではないでしょうか。とりわけ水木先生の自伝的戦争漫画、上に挙げた世界観、戦争観に、加え、決定的な点が、この世界の随所に出てくる人外のもの、そして片腕の喪失。
あ、
原作漫画を読んでみますと、スクリーントーンや定規をほとんど使わない画法も水木先生と似ています。これだけ類似が多いのはおそらく偶然ではないと思うのですが、熱文字クルーの皆さん、ご意見はいかがでしょうか。もう一つ、燃えるこの世界の片隅にという、ね、まあ、我々ね、月刊熱ると思
い
ます
ね。
やりました。比嘉くんが紹介してくださったね。
あ、それで、さ、お礼申し上げます。
バイト先のお姉さん。
非常に喜んでますですね。
よかった
です。熱文字のファンになって、来月から自分で買っていくと。
あ、嬉しいですね。
友達も連れてきてたんで。
ありがとう。
はい。
クラウドファウンディングでね、参加してた方、熱文字らしくて面白かったです。小野さんと細谷さんに挟まれる乙女芸という部は僕ら解釈だった
んですけど。そんな解釈
で。非常に不真面目な感想だったん
で、はい、いいですね、
爆笑しました。私の萌えポイントは10円ハゲを隠すすずさんです。
はぁ、
今頑張ってすずさんでブヒブ書いてますという。
あぁ、待ってますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
謹慎ですよ。
いいよいいよ、待ってますよ。
うん、 いや、この世界の片隅にね、うん、まあ、はい、萌えアニメだと僕らは言い張って、感想を述べたわけですけども、
うん。僕もスタンプ買いました。
あ、スタンプ。
あれ、これね、のんちゃんが喋るんですよ。うん。すげえいいですよ。うん、皆さん、ぜひとも買いまとめください。
線の柔らかさっていうのもこう大切にしたかったんだろうなとは思いますよ、
ね。はいはい。うん、
あ、200回についてもね、はい、やっぱり来てますね。
ありがとうございます。
エピーロさん、熱量と文字数200回を祝してということで、編集部の皆様明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
そして熱量と文字数200回おめでとうございます。達夫編集長が物事を線で見るという言葉や、編集部の皆様の実際に線でアニメを見続けているからこそできる面白いお話を聞くようになってから、この見方はジャンルを問わず私の中で基本になっています。実践するのはなかなか難しいですが、そういう考え方があると知ってからアニメを含めエンターテインメントをより楽しめるようになった気がします。熱量と文字数が今後300回400回と続いて線で見続けられるように願っております。
嬉しいです、
ね、嬉しいですね。ありがとうございます。
エピーロさんいい人、
いい人ですね。
めっちゃいい人じゃないですか。
秋葉 BB チャンネルにもメール
くれた。あ、そうだ、
あ、そうだ、
エピーロコン
だ。ああ、ああ、
そうだよ。ありがとう。
同一人物だったんですね。
今収録したばっかりです。
はい。本当にいつもありがとうございます。
そうですね。
唯一ですからね、もう本当に、ね、本当にありがとうございました、エピオさん。
いただきましたね。ありがとうございます。
線で見てるっていうと何になるかね。まあでもずっと見てるってことか、アニメを。
ああ、そう、
ね。まあ比嘉くんはプリキュアになるのかな、うん、
プリキュアになっちゃいますね。
だからまあプリキュアだけを語るんでも、プリキュアだけでキャラクターうんぬんじゃなくて、その前のお邪魔女があって、
はい、
で、ところ、で、ナージャもあったわけじゃない。
うん。
それも、全体を通した時に、そうすると今度何が見えてくるって、投影の動かし方ってのも見えてくる。この番組そういう話もしようぜって話ですから。
そうですね。
うん。
あ、やっぱりね、勝手にアニメアカデミー賞かなり反響が大きかったですね。
ちょ
っと来年イベントでもやりたいなと思いますけども。
紅白豚合戦でしたね。
はい。朝さん、2016年のアニメを振り返ろうとすれば、なんだかんだ言っても君の名はか、ユーリが各部門を受賞するんだろうなと思っていましたが、蓋を開けたら各部門とも本命の方にも意外な作品が受賞するなど波乱含みで楽しめました。
あ、
そして最後に発表されたアカデミー賞が、まさかのフライングウィッチ。いいの？もらっていいの？いや、お前のもんじゃねえぞ。いや、受賞理由は的確ですけど、本当にいいの？いいのね？ありがとうございます。毎月誠とのデート報告を送り続けて本当に良かったです。あ、ブヒムに送ってくれた。
あ、そうか、ごめんなさい。
今年もフライングイッチをよろしくお願いします。だが、お前公式かってね。いただいております。あ、この方。
はい、
プリマドンナは正座をしない。
あー、もう先月の途中だったやつ。
あ、そうですね。
そうだ。
じゃあこれはちょっと後ほどにしましょう。これ武器部でね、はい、呼びます。同じく朝さん、以前週末のイゼッタについて語っていた回で、撃った拳銃の音が小さいの演出という話が出てきました、
うん、
これ国さんいなかった時かな。
多分そうですね。
この話軍事マニアとしては気になったので考察しました、
うん、
あ、この方も軍事マニア。
へ
ー。まず、諜報部員、ベルクマン、スワベボイスが使用していた拳銃は、欧州では普及していた9ミリ弾を使用したものと思われます。その発射音ならば、狭い貨車の中はともかく、貨車の外側へはそんなに大きな音は伝わってこないはずです。まして、あのカメラ距離であっては、発砲音は小さいどころか聞こえないでしょう。ですから、あの引きのシーンで発砲音が聞こえたのは演出だと言えます。そんな軍事ファンタジー、週末のイゼッタ。後半はちょっと駆け足でしたが、いい作品でした。最終回で3度泣きましたが、それはまた後日ということでいただきました。どうでしょうか、国さん。
うん、まあこれの話は、まあ、演出でしようと思いますよね。
はい、
それだから、すべて鉄頭鉄尾リアルにやればいいか、
うん、
全部ファンタジーだと面白いかって、そこはもう監督さんのさじ加減っていうことになりますけど、だからよく、僕は思うのは、その、鉄砲がね、空になった時にカチカチカチって。
あ、よく、はい、ありますね。
すごくでき、小道具として使われてる、使い方が間違ってないっていうものでも、スライドストップって言って、スライドがガチャッと自動拳銃の場合、弾がなくなると止まるんですよ、
ね。ほうほう。
でも、あそこでカチカチカチカチカチなんて音はしないんですよ、本
当
に。フリーになるんで、なんとなく音はするんですよ。あんな、いわゆる撃鉄を起こしてカチン、はい、ガチンガチンって音はしないんです、
うんうん、
でも
そうですか、
すごくリアルに鉄砲を使ってて、そのスライドストップの描写もできているのに、うん、弾がなくなったって言ったところでガチンガチンガチンって音を入れてるっていうのも演出だってわかるわけですよ。
ほ
ー。作ってる人はこれリアルじゃないってわかってるけど、 見てない人はわからないっていう判断が、それを、そのさじ加減になるんだと思います。リセットとか、だから、その発射音の大きさだとか、例えば車を扱ったりすると、そのエンジン音ってリアルなの、その大きさってリアルなのっていうところを、まあ、引き詰めていくとリアルになっちゃうんだけど、どこまでやりますか、監督っていうようなお話は、もう、それはそのざくみそれぞれ。これ、こういう話は、だから僕前から気になってたんで、達夫さんが、あの、渋谷でやってた時、名倉さん、本気の、
名倉さんね。
で、質問していいっていうのをちょっと編集長に言われてたんで、その辺は僕を質問しましたよ。その、
で、なんていう答えが？
リアリティのバランス。で、それはやっぱり、そこはもう、座組によりました。監督さんと作家の打ち合わせによって、どこまでにするのかっていうのを決めてっていうのはもう、人それぞれ。
やろうと思えば本気でできますよ。
できます。徹底的にできます。ただ、そう、伝わらないっていう風になっちゃうとどうします
か？プロのかっこいい感じですよね。やろうと思えばできますよってなんかいいですね。
絶対そうなんだと思います。
いいな
ぁ。すげえ。よかったですね。
そんな国さんに質問来ております、ボンベロさん。兵器研究家の国先生に質問があります。完全犯罪を遂行させるのに適した凶器は何だと思いますか？よくミステリーで使われるのが氷です。
はい。
かの島田総司本体も氷を使った凶器で推理小説を書いています。私はどんなに鋭利に氷を尖らせても、時間が経つと溶けて丸みを帯びると思うので却下です。同じ理由でドライアイスも却下です。最近はやはり毒薬じゃないかと考えています。海外ドラマブレイキングパッドで使われたリシンが最強だと思っています。兵器研究家の見解をぜひお聞かせください。
これだから狂気という風になりますと、
真顔で答えるんですね。
真顔で答える。
狂気をどこから真顔で答えてくるかっていうことです。
それを武器を通して考えると、はいはい、この番組でもイベントでも言いましたけど、そうすると距離と携帯性っていうのがやっぱり必ず出てくるんですよ。
距離と携帯性。
だって、はい、氷もさっき出ましたけど、溶けてしまうとか、うん、じゃあ凍らせておけるのかって、それどこに保存しておく。取った時に、自分の、あの、証拠が残ってしまうっていうのが今もう DNA 鑑定ができますんで。
そうすると
手袋をはめる。その手袋ってのは足がつかないものなのかどうなのかって話になってくるわけですよ。
はい。面倒くさい話。
そうすると道具を使わないっていうのが一番そのターゲットに近く、対象に近づけるっていう意味では道具を持たないといけない。そうすると素手っていうことになるんですよ。素手で使う。
はい。
ただその素手っていう形になると、腕の跡も残ってしまうとかって話になってくる。
いや、これ爪痕にね、
あの、人生あるやつですよね。だから何を選択するのかっていうのは、あの、それは状況と目的によるって話になるんですよ。
状況を教えてくださいってことです
ね。そういうことになります。
は
い、
じゃあ、まずは状況を、この方からメールを。
だからそこの、これね、面白いなと思ったのは、だから、北野武さんっていう方がいらっしゃるじゃないですか。はい、で、攻殻機動隊の原作も書かれてたんだけど、それよりうんと以前に、その、なんだっけな、その、あんまりその文明が進んでいないアフリカの民族とかでまだ狩猟とかやってるところにの話のインタビューみたいなのを聞いたみたいな話をされてたんですよ。ずいぶん前。これ30年ぐらい前。その時に、その一番その狩りの上手いやつっていうのは、お前らはそのインタビューされてる、あの、お前らはその現地の人はね、お前らはその狩りの上手いやつっていうのは、みんなその槍が上手いだとか、投げるのが上手いっていう風に考えて、
まあそうですね。
それは全く違うっていうことを現地の人は言ってるんだ、はい。一番うまい狩りが一番うまいやつっていうのはどういうことかっていうと、獲物が寝ている間に隣に立てるやつなんだって言ったっていう話をされてて、で、それ何年か見ると、その、白正宗さんも、だから、草薙元とかそういうこと言ってんの。接敵する能力なんだって話を。
接敵って言うんだ。
初めて聞いた。
対象に近づける距離に行けるのか行けないのか、そこまでバレないのか。これバレずにそこを逃げる能力段取りをしておくのかって話になるんですよ。これだから方才とかそういうプロセスを書く作家がいるからね。そういうのもだから全部複合的に見るとそういう話になるんです。武器じゃないんだって話になっちゃうんですよ。
これ完全そうだね、
うん、
だから一回、特集しましょうか、じゃあ。
完全犯罪特集、
皆さん、完全犯罪特集。
完全犯罪特集。
皆さん、シチュエーション。
その回、興味あるみんな。
シチュエーション送ってください、その回。
ああ、どうだ。
こういう空間で、こいつをやるっていう、味方が何人いるのかとか。
うん、僕、だから、ちょっと、企画でやろうかなと思って。
面白そう、それ。
それに近いことを考えてたんですよ。
う
ん、
考えてたの？
これを、だから、人を殺害するとかっていうと、ちょっと嫌なんで、僕考えてたのは、うん、はい、この間ね、ちょっと、編集長と二人、この番組話したときに、
はい、
ガールズ、なんだっけ、あの声優さん、ガーリッシュナンバーの千歳が好きだと。
大好き。
で、千歳って声優さんじゃないですか。
はい。
で、じゃあイベントに出るみたいな話で、編集長と、まあ、どっちがくっつくかわかんないけど、うん、告白をさせようと。
はい。
で、そのシチュエーションだけで、例えば、どっかの劇場を、こう、自分が守りて攻めてっていうかけで、応援する側、
はいはい、
あの、とどめるマネージャーが分かれて、
はいはいはいはい、
じゃあどこでどうやって会って、どういうふうに合わせないのかっていうのを、こう、プロセスごとに考えてったら、ちょっと面白いんじゃないかなってなったんです
よ。まあ、これはまあ、二次元の落とし紙に至る僕がね、やっぱどうやって女くどくかっていうのは、うん、まあ、それはね、皆さんにちょっと教えないといけないかな。
そう。そうすると、ほら、劇場ってどのくらいの規模なのかって話になっちゃう。そうすると、サンキュー達夫さんっていうのが、例えば司会で出るって話になると、はい、楽屋側をこうちょっとブロックしていった方がいいっていうふうになるわけです
よ。合わせないようにね。
でも、サンキュー達夫さんが、客であれば、客間か、それとも出るところの楽屋口を守るのかっていう話になってくる。それどっちになるのなるし、
はい、
その情報を先に持っているか持っていないかって話がまたでかくなるわけですよ。
はい、
やってるとちょっとめんどくさいです
ね。シチュエーション関係性別口説き方
と口説
き方。続きまして、雄弁な猫さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
京アニの下着問題についてということでいただいて。
おぉ、コロコロ。興味ある。
熱文字の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
響けユーフォニアムにて、高坂玲奈の下着が出てきて、あんな下着はありえない。書いたやつは童貞だ。やら。女性スタッフが多いのにそれはありえない。やら。女性スタッフの意見が反映されていないやら、普段使いはダサい下着が多いし大きいサイズは取り分けそうだということを知らない方が童貞だやら、様々な意見が飛び交っており、個人的にはグラスリップの下着問題を思い出すのですが、一言言いたい。
ほ、
なぜレナがダサい下着をつけていることに燃えるという選択肢が先に出てこないのかと。あれだけ自意識過剰な癖をして自分のせいには無頓着というより意識して遠ざけている可能性すらある。きっとサイズも合っていないことでしょう。そこに秘められたる無限の可能性に気づかないとは。秋山美代の島村ファッションに燃える感性はどこへ行ってしまったのか。ともあれ、ここまで紛糾するのは全体の絵作りに対して下着の絵が荒く見られてしまったというのと、昔のアニメのディテールアップが許されない下着を思い起こさせるからではないでしょうか。有名な猫さんから
有名でした、
ね、有名ですね。
下着問題。
傘と下着はリンクするっていうのが編集長の。
そう、僕の持論です。です持論です。意外とこいつダサいなっていうのもあります、
ね。はい、はいはいはい。
ということで、まあいろいろまだメールもいただいておりますが、はい、また次回ね、紹介したいと思います。
はい。
まあお正月なんで、もうお正月、お年玉部費部。
はい、ああ、いいですね。
この後やりたいと思いますので、はい、皆さん最後まで聞いてください。ブヒブ、
ブヒブヒ、
東藩、
はい、
あげましょう、おめでとうございます。
おめでとうございます。
まず今年にどういったことを期待したいか、今年の妄想にどういったことを期待したいかっていう。
新年一発目のこう同時ですかね。
ああ、新年一発目の同時。
同時。
まあただこれ12月から今月はですね、
はい、
こう12月から1月までの、はい、あったことなんで。
年末ももちろん年末もも
ちろんクリスマスとかもあるでしょうし。
はい、
うん、だからまあイベント一番多い時期ですよね。
そうですね。
この時期はもうクリスマスからもう正月初詣、うん、
そうですね、
はい。いろんなイベントあると思いますけども
。僕はおうちゴロゴロがいいですね。
なるほど。
なるほど。
おうちゴロゴロ。こたつゴロゴロ。
ああ、いいね。
こたつの中で、で、こうね、ゴロゴロした僕らを、ね、うん、ヒロインが、うん、行こうよ初詣っていうやつが。
なるほど。
ああ、
最高です、ね、なるほど。ああいうやつね。シモピー記者からいただきます。
あ、いきなり。
シモピー記者は、年末熱量と文字数の同人誌を出してるらしいです。
あら、
はい。
嬉しいですね。
僕情報キャッチしました。
見たかったな
ぁ。日賀川は見てないの？あってないの？
僕今回も売り子に徹してたんで、もうほ
とんど。売り子に徹してるっていうか、
してるっていうか、
僕三平さんからいろいろ聞きましたよ。聞き
ましたよ。
なんかオフセット本出すとか、こざえてて。
はい、
出来上がったコピー本でいろんな方に迷惑かけて、
ごめんなさ
い、
この場合でお詫びします。
まあ、言っときますけど、僕らと比較は無関係ですから、いろいろ協力してくださった方ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう二度と関わらないようにして
ください。なんでだよ。お願いします。まだ
というわけで
チモピーさん。
チモピーさんからいただき
ます。ありがたいですね。
チモピーさんといえば、まあ、麻雀漫画でおなじみの先、ね。
実写ドラマの方
が。やってますね。ちょっと見てびっくりしてしまいました。
宮永咲ちゃんとクリスマスデートで、諏訪湖のイルミネーションを見に行きました。
おぉ。諏訪湖っていうのがまたいいですね。
長野だから。
ちょっとロマンチックじゃないですか。はい、
うん。この日の気温は氷点下に届きそうな
寒さでした。マジで、やめときな、そんなに行くの。
書き出しがいいね。
いいね。やっぱ気候気になります
から。ちゃんとね、ちゃんと書いてくる。
本当に行ったから分かることですからね、これは。
そうですね。
皆さん、気温とか書いてないからさ。
気温や匂いね。
そうそうそう。冬の澄んだ空気の中、さきちゃんにもらった手編みのマフラーを二人で巻いて、色鮮やかにライトアップされた遊歩道をゆっくり進みます。諏訪湖の花火大会、かっこ9月の投稿参照、かっこ閉じ、をイメージした、湖上に咲く、湖上に咲くスターマインは圧巻。幻想的なイルミネーションを眺める彼女の顔にも、うっとりしながら優しい笑みが咲いているのでした。この後予約していた近くの温泉旅館で、二人はめちゃくちゃ以下省略しました。
うっせえよ。
終わり。さあ、ついに。まあまあ、でも。
ちょっと、シモピー君、ちょっと自分に酔い始めてたな。
まあ、でも、クリスマスぐらいは、今回もね、一戦超えても。
いやいや、一戦じゃないと、これはむちゃくちゃ麻雀しちゃったでもね。
ああ、温泉旅館
で。二人がね、汚れ
着
ない
と、
ああ
、そうか。
そうだ、そうだ。
二人打ち麻雀ってこと
だ。そうだ、考えねえって、中井さん
と。中井さんで麻雀したんだね、きっとね。
麻雀何言ってんすか、もう。
うん、そうだよ。
それで負けたら脱出したかもしれないけどね。
負けないからね。
負けませんから。
はい。ねえ、二者解放ですよ。こっちも花が咲いたっていうことでね。
いいじゃない。情景描写かな。
ゆっくり歩くってとこ僕一番好きでしょうか。
あー。ゆっくりや
る、ね。ゆっくり。優しいんでしょ、モピーさん。
優しいんだよね。彼女のね、歩幅に合わせて。重要。
そこが好き、シモピーの。
優しさだな。
うん、ね。これくらい、やっぱコンパクトにまとめてくる、やっぱりね、あたりも、
さすがに。十分、僕はよく読めますから、十分ですよ。
十分ですね、これくらいで。ブイブ、なぜこスマイルさんからいただきます。
あ、はい。
映画、君の名は、のミッサちゃんのバンドを見に行く。というタイトルいただきます。
バンド、
バンド、
そうなの、
タキくんが中に入っているミッサちゃんが。あ、タキ
くん。
ミッサちゃんが、学校でバンドを組んだというので、はい、早速文化祭のライブに行ってきました。確かに部屋にギターがあったような気がする。
タ
キ君の部屋に。バカだな、この人。体育館はすごい盛り上がりようで、彼らのバンド、コールマイネーム。バンド名、コールマイネーム。
そのまま。
彼らのバンド、コールマイネーム。
コールマイネーム。
ステージに現れた時には、野郎どものの太い歓声が上がりました。テッシーがドラムを叩き、サヤチンがベースを弾く中、仁王立ちしたミッサーがギターを鳴らして始まった音楽は、
3ピースバンドだ。
疾走感のあるパンクロックでした。
パンクなの？
中でも、ライライライセという曲が、大変にネガティブな名曲で、けだるげにギターをかき鳴らすミッサちゃんが、すげえかっこよかったです。なんか、鈴見春日的な感じもありますね。
そうですね。
それにしても、3人とも制服姿のままで演奏するのですが、ミッサちゃんは中身が滝くんのものですから、ステージ上で無邪気に暴れ回り、彼女がジャンプするたびにスカートがめくれて、パンツが見えるんじゃないかとドキドキしてしまいました。見えなかったんだ。ですので、気がつくと私は、客席の最前列で身を乗り出して
見
ている
。最低だよ。
ガメコですね。
ですね。
すると、ピタリと足を止めたミッサちゃんが、こちらに向かってズンズンと歩いてきました。そして、
やばいやばい。
てめえ、この覗き野郎と、大声で叫ぶと、足を振り上げて、私の顔面へ右足を叩き込みました。私は鼻血を出して床に倒れ込みました。最高に痛かったです。カン。
いや、素晴らしい。
なでこスマイルさん。
素晴らしい。
素晴らしい。
僕はスタンディングオベーション
です。素晴らしい。スタンディングオベーションですね。素晴らしい。
途中まででも十分良かった。
蹴られる。だからまあ間違いなく目撃はしてるんだけど、はい、まあ証言はできないっていう状況です。
素晴らしかったです。文句なしです。
蹴られて黒コマで A パート終わりだったな。B パート頭であの顔にこう赤いあった。
すごいですね。
コールマイネーム。 いそうだな。
いそうだな。まだわかんないとこいいですよね。
そうだな。バンドやっててちょっと見に行くか。
テッシーがドラム、サヤチンがベース、で、仁王立ちしたミツハがギターだって。スリーピースバンドですね。
僕は女じゃありませんでした、みたいな。
ライライライ。
そんな歌を。
ライライライス。いいな、ライライライス。ゴールマイ。ゴールマイ。でも、その、ミツハ・イン・タキ君は、
はい、
なんだろう、その、いわゆる消失長戸みたいな感じで、
あ、はい、はいはいはい。
ちょっと幻のキャラですよね。ちょっとあの、スカート、のに刺さる視線とかに緩い感じとかもたまんないじゃないですか。
はい。うん、はい、でも、のぞこうとしては男の目線も知ってるっていうね。
知ってる知ってる。うん、そこがいいよね。
いっぱいね、滝くんシリーズ欲しいですね。
この、
そう。滝くんシリーズ超欲しいですね。
そう、ミツは、ミツは、滝が入ってるミツは、はい。消失長戸みたいな。
いっぱい読みたいです、ね。
これだけでスピンオフ見たい。
ほんと見たい。
そう、なでこスマイル頼む脚本。
お願いします。
これはたまんなかったですね。
すごかったですね。
最高でしたね。
続いて、
はい、
六条くるるさん、
あ、どうもどうも、
ゆりぶひぶ年賀状スペシャル、ごきげんよう、六条くるると申します。ファンクラブに入っているアイドルからの年賀状が届いていたのでご報告いたします。
おお、
毎年アイドルの個性に合わせた様々な年賀状が届きますが、その中で一番目立っていたのがスターライト学園の星宮いちごさんとキリア葵さんのものでした。アイカツです
ね。おー、アイカツですね。
昨年は一人ずつバラバラに送られてきたのですが、今年は連名で送られてきました。
何？
お
ー。それもそのはず、昨年二人は結婚したばかりで。
結婚？
アイドルでしょ？
テレビでも連日放送されたことが記憶に新しい、ウェディングドレス姿の華やかな写真が年賀状になるんだなぁと思っていたら、まさにその通りになりました。最近では女性アイドル同士の結婚も珍しくなくなってきたので、2017年は、密かに交際が噂されている、紅林樹里さんと、氷上すみれさんの結婚もあるのでは、と期待しながら楽しい一年が過ごせそうです。フロム六条くるるさんです。
くるるさん、ちょっとあの詳しくその世界線の話をね、僕もその世界線入りたいんで、ちょっと。何やその世界線。
なんかハリウッドスターみたいになってるかな。ね、
まああれじゃないですか、よく、なんか。その宝塚とかだと、そういうのあったりもしますしね。渋谷区では一応婚姻届もね、
あ、まあそうですね、なりましたね。
はい、まあいちごちゃんと葵か、まあまあまあ、
という場合って両方ドレスなんですか、それとも片方がドレスなんですか。
両方ドレスでしょ。
ああ、
両方スーツなんじゃない。
ああ、それもいい。
これね、
それもいい。藤さん、
いちごと葵はね、はい、リバーシブルだと思うんです、基本的には。
はいはい。あ、
どっちが男役とか固定してないと思うんですよね。
あ、いや、昼の部、夜の部に分かれて、どっちも入れ替わりない。
まあ、お湯の話もありますけ
どね。あ、そうだよね。そこだよな。
次どっちの飲み
たいな。そう。どっちもできるみたいな。
ちょっと披露宴の様子を送ってください。
お願いいたします。
アニメ化祈願ゆりぶひぶということでいただきました。プリマドンナ星座をしないさん。
あ、プリマドンナさん。
まだアニメ化とかはしていないのですが、アニメ化祈願と単純に好きすぎるので、雑誌モーニングで絶賛月一連載中の終電擬人化漫画、終電ちゃんの、中央線の終電ちゃんに怒られてみました。
お
ー、レベル高いです、
ね、レベル高い、すごい。
まあ、なんか、まあ、知らなくても伝わるかどうかちゃんとね、
僕知らないんで、
現在コミックス第2巻まで発売中、第0話がネットで無料公開中だそうです。
お、
月一連載中の終電擬人化漫画、終電ちゃんという漫画があるで、そう、中央線の終電ちゃん、最終電車の発車ベルが鳴り響く中央線のホームにて、終電ちゃん、これは現時点では脳内 CV 斉藤千和さんだそうです。終電ちゃんは三頭身ぐらいの体で、今日も老いも若きも男も女も終電ギリギリな人たちに早く乗るようファーストネームで怒鳴りつけます。達夫、さっさと乗りな。勝俊、またライブ会、いいご身分だね。燃える、遅くまでご苦労だね。明日も頑張りな。ゆい、香り、黙ってないで、あんたたちもとっとと乗るんだ。そんな中、せっかく終電ギリギリなので、テレ東の家ついてっていいですかのロケに捕まってみようかしらと思っていた私ですが、結局終電で帰ることにしました。しかし、マドンナ、ちんたらしてないで早く乗りな、と終電ちゃんに怒られたので、ウィーヒック、酔っ払っちまったい、ウップ、ボエー、と急に千鳥足で歩き出した。途中でシムラゲロも吐いてわざと時間をかけて電車に乗ろうとしました。ふざけてないでさっさと乗るんだよ。私のお尻に、私のお尻のあたりをグイグイ押して電車に乗せようとする終電ちゃん。 そんな一生懸命な終電ちゃんにふざけるのをやめた私は素直に最終電車に乗り込みますが、終電ちゃんはいつもの怒ったような顔で、ふん、どうせゲームの最新作買い逃してこんな時間まで探してたんだろ、まったくちゃんと予約しないからだよと言ってきました。そう、今日はモンハン最新作の発売日、どうせ 3DS のクソグラだから別にいいやとスルーしてきたのに、発売日の盛り上がりを見たらやっぱり欲しくなり、探し回っていたらこんな時間に、やれやれ終電ちゃんには全部お見通しかと、私はポケットから飴を出して終電ちゃんにアンダースローで投げました。終電ちゃんはそれを慌ててキャッチ。終電ちゃん、喉大事にしてね。いつも大声で客をせかしている終電ちゃんをねぎらうと、こういうものは狙わ、もらわない決まり、プシュー、全部言い終わる前にドアが閉まる。終電ちゃん、もう出ないと。駅員さんにせかされた終電ちゃんはいつものように先頭車両の屋根に飛び乗ります。そして、それじゃあ出発するけどお前たち、明日こそもっと早い電車に乗るんだよ。いいね。車内アナウンスで終電ちゃんからお叱りの言葉を受け、うおー終電ちゃん乗る乗ると湧く車内。終電ちゃんがマイクを切る寸前、カラコロと飴を口の中で転がらす音を私だけが聞き取りました。
すげえ、どんなさん、
すげえ、終電
ちゃん。これすごいね。
今回、今月、完全部やばくない
から年末年始暇だったんですよ、皆
さん。考える時間あった
ん
です
よ。そんなことないよ。そんなことないよ。いや、あと、プリマドンナさんの下の名前がマドンナなんです
よ。マドンナ、
マドンナ。
プリマドンナ。
プリ
マドンナ。マドンナって言われてるから。
記念組、記念ネームみたいな。
記念ネーム。
プリマドンナ。
プリマドンナ。
プリマドンナさん。
ちょっと終電ちゃん、ちょっと探します、僕。
ねえ。
だから、電車自体に、なんだろう、付属しているというか、運転手みたいなキャラクターに擬人化されてるってことなんですかね。
電車そのものなん、どこなんだろうね。
楽しみですね、これはね。
ちょっと面白い。
第0話無料公開中だそうですのでね、はい、楽しみにしたいと思います。はい、続きまして、小倉さんからいただきました。小倉さんといえば、
はい、
あ、皆さんご存知、
はい、ガンパン。ガールズ&ハンターの、はい、アンチョビさん。
ね、
元旦はアンチョビさんとアンチョ高校の皆さんでカウントダウンパーティーを行いました。
あ、そうですね。
イタリアですから。
ね、そうだよ、ね。陽気だもんな。
初詣とか行かないと思います。
パーティーだよ。
いつもよりノリに乗ってるアンチョの皆さんとアンチョビさん、はい。見てるとこちらも楽しくなりそうです。いよいよカウントダウンで、3、2、1とみんなが叫んだ瞬間、不意にアンチョビさんに襟元をつかまれ、首を下げられる私。0!花火や各戦車の祝砲とともに、私の頬に柔らかいものが当たりました。アンチョビさん、今のは、今年もよろしくな。少し頬をあからめ笑うアンチョビさんは、自分の口を静かに撫でたのでした。以上です。
しょうもない。しょうもないな。このコーナーで一番呆れましたよ。いや
本当に
ただただ、
お正月だからこそなんだけど、おめでたい人ですよ。おめでたい人ですよね。
その言葉以外はちょっと思いつかないというの
も、僕ら普段中学生の妄想してますけど、はいはい、この方小学生の妄想です。
祝砲。ただ、ほら、花火が上がって、それに合わせてみたいなね、やっぱ夢があるわけですよ。素敵なんですよ。
3、2、1とみんなが叫んだ瞬間、不意にアンチョビさんに襟元をつかまれ、首を下げられる私。0!花火は各戦車の祝砲とともに、私の頬に柔らかいものが
当たりました。これね、これね、イメージしてる絵的にはね、だから、はい、はい、花火の光で逆光なんだ。
見たことある、ね。
二人の逆光なんだ。
見たことあるとこで。
いやー、バカいますね、やっぱり、おめでたい。
お腹痛い、そらやすぎて。
師範、いかがですか？
今月も、お腹いっぱいで弱気
そうカウントダウン
楽しすぎて。
カウントダウンというとね、やっぱ部的にも、うん、こういういろいろあるとは思うんですけど、
やっぱこんな見せ色が出るもんなんですね。
そうですね。
出ますね。誰も被らないってすごいですよ。
うん、
島州さんからいただきました。 このオケの常任指揮者である僕とトランペットの首席奏者である、レーナが付き合っていることはオケのメンバーでも誰一人知らない。ユーフォニアム、うん、
はいはいはい、
レーナと付き合ってるんだそうです。
そうよ、ね、
そう、昨晩カーネギーで演奏したいやだから、はいはい、レーナがちゃんと成長して、
成長して
ないとオケの指揮者ってこと
で、そう、そういうことだよね。
さ、昨晩カーネギーで演奏した展覧会の絵の冒頭のトランペットソロだただ僕一人のために吹かれていたことを知っているのは幾千の観客、数十の演奏者たちの中でも僕と彼女だけなのだ。以上です。
終わり、終わり。
すごい。ちゃんとムソルグスキ、ちゃんとペットで入ってくるところ、ちゃんとチョイスしてるところがね、手が込んでる。
新しい自慢のネタですね、これ。
今は、今はさすがに手をつけられないから、未来のレーナを予約してるっていう。ずるいよね。予約。
予約ってほんとずるいですよ。
キープ。
予約禁止してみな。ダメですよ、予約は。
エピーロちゃん。
はい。
はい。
エピーロさんというと、春近のチカちゃん
ですね。お
ー。ナンバー10というね、話数まで入っております。
うん、ありがとうございます。
前回、チカちゃんに告白したんですよね。
はい。
うん、
あ、よかったですね。
今月はどうでしょうか。12月31日に送ってきてくださった。
お
ー。先月思い切ってチカちゃんに告白したものの、結局振られてしまいました。お互い気まずいまま迎えたクリスマスイブ。ハルタがやってきて僕の腕をがっちり掴み、チカちゃんの元へ連れて行くと、友達でいる分にはいいんじゃないのと、チカちゃんを説得してくれました。チカちゃんはそんな中途半端なことはできないと言い張ります。いたたまれない気分になった僕は、ハルタを連れてその場を去ろうとしますが、ハルタはなおも粘ります。チカちゃんに草壁先生のことを諦めさせたいという下心があるとはいえ、感謝しないといけないなと思っていると、ハルタが力を込めて言いました。チカちゃんに告白してくれる人なんか、もう二度と現れないかもしれないんだよ、わかってるの。チカちゃんがあんまりの言われようなので思わずそんなことないと僕が言うと、チカちゃんも同時にそんなことないもんと声が揃ってしまいました。声が揃ったんだね。そんなことないっていうのが揃ったんだね。いいね、
いいですね、非常にいいですね。
なんだやっぱりまだ仲良しじゃないか。肩をすくめて得意げな顔の
腹立つわ。腹立つわ。
なんでドヤ顔なんだよ。また同時に突っ込む僕とチカちゃん。とっさにチカちゃんの方を見ると目が合って思わず二人で笑ってしまいました。おめでたいな。
やれやれだよ。
みんなちょっとやれやれ、お父さん飲みすぎか。
今日まだ3日ですよ。
そうだよな。
FPO さん
開けてないよな。
よかったらこれからも友達でいてほしい。僕がそうお願いすると、よろしくねとチカちゃんは優しく答えてくれました。ねえ、ハルタ、ところでどうして今回のことハルタが知ってるの？私言ってないよ。チカちゃんにそう聞かれたハルタは目線をそらします。その挙動不審な様子に僕は思い当たることがありました。僕がチカちゃんに告白した時に、ドアの裏にいた猫はお前か？何のことかな？目線をそらしたままハルタはそう答えるとその場を逃げ出そうとします。ハルタ！チカちゃんの華麗な飛び蹴りがハルタの背中に決まります。
以上です。綺麗な話めちゃめちゃ綺麗な話。いや前回の振りが全部生きてるじゃないですか。
ねえ、
すごい。
いやーもうね、猫いましたけれどもハルタだったんです
ね
全然気づきませんでした。
オッケー、サボさん分かったでしょ絶対。ウフフ、
すごいな。え、友達のままでいいんだ、これだけ声揃ってるのに。でも草壁先生好きなチカちゃんのことが好きなんだね、多分ね。
いや、2人のエピオさんとチカちゃんの話はまだまだ長いんですよ。
まあそうだよね。
え、これワンクールなのかな、ツークールなのかな、これ。
僕この感じは分割ツークール
ですね。分割か。
分割あるかな。
面白い。
いや
このコーナー面白いですね。
すごい。このコーナー面白いですね。これ全部データ化しようか、本当に。
本当ですよ。もったいないですよ。
ねえ。ちょっと待ってください。
はい、
まだいろいろちょっと、はい、メールをね、
いっぱい、
つないでください。
僕はいっぱいありましたね。
そんなことないが僕一番良かったですね。
は
い、あるところ、
うん、
あのもう絵で描いますもん、その瞬間で。パッて顔。
まあ、ハルタが、だから、ちょっと協力じゃん、だから。
はいはい、
結構なんか、後ろからこうっていうのがあるから、この先ですよ。
そうですよね。
うん。だワン、ツークールだったら、ワンクール目をこの二人の行為に絞って、はい、ちょっとオチをつけて、後半違う話をみたいな。
続きましてもう一つ、はい、プリマドンナは正座をしないさんからいただきました。
はい。素晴らしいの
がありますね。ユリブヒブいただきましたけれども、はいね、劇場版ユーリオンアイスの応援上映に行ってきました。
おお。
と言っても完全新作はもう少し先で、はい、今回は新作カットを足したテレビ版の再編集でした。それでも JJ が出ると、JJ、JJ と客席から JJ コールが炸裂し、ユリオンのショーが始まる前には、ニャーと、富士山のてっぺんから2000匹の猫を放ったかのような、ニャーと炸裂していました。
怖いよ。
個人的には画面の中の方の観客が声援を送るシーンで、助太田三姉妹が演じていた八嶋秋子さんがガヤに参加していたらしく、明らかにクレヨンしんちゃんの声がして、こら、しんのすけという掛け声がこちら側の客席から上がったのと。
いいですね。
観客モブに、久保峰ヒャダこじらせナイトのヒャダインさん、能町みね子さん、久保光郎先生っぽい3人組がいて、ヒャダイン、みね子、先生何やってんすかなどの掛け声がこちら側の客席から上がっていたのが面白かったです。また、新キャラとして、日本の変身少女アニメが大好きな選手が出ていて、ああ、これはムーンライト伝説をいきなり歌って日本をざわつかせたあの子がモデルかしら、と、次の新作映画が楽しみになりました。これは、だから、ブヒブっていうか、
これ、
な
んでしょ
うね、これ単なる妄想、
そうですよね、
妄想なんですね。
ブヒブシーンなかったんですよ。重たいけども。
妄想の情景スケッチですよね。応援上映できましたか。
実際そんな感じなんでしょうね。
ああ、まあそうですか。
あさ、ね、さんからいただきました。はい、東藩。
はい。
年末と年始どっちがいいですか。フライングウィッチの誠と過ごす年末と年始どっちがいいですか。
いや、僕、でもどっちかって言えば、今の気分は年末が聞きたい
です。年末。年末じゃあ行きましょう。はい。誠と過ごす年末。
はい。
倉本家のクリスマスパーティーではチカちゃんと誠が揃いのサンタ服を着てすごく盛り上がった。あまりに饒舌に誠が語るので思わずつぶやいてしまいました。はい、誠のサンタ姿見たかったな。それがまさかこんなことになろうとは。今あかねさんの瞬間移動魔法で誠と東京ビッグサイトに連れてこられていて呆然としています。弘前から出たことがないので初めての東京、しかも周りはお祭りでも見たことがないぐらいの大勢の人、うわぁ、
無理か。
さあほうけてないで行くよ。あかねさん、これは一体何なんですか。だって誠のコスプレ姿が見たいんでしょ。コスプレじゃなくてサンタ服です。同じ同じ、少し遅れたけどここでならサンタ服姿の誠とデートできるよ。ファッその後は、あかねさんに言われるがままに行列に並ばらされたり、指示されたお店で本の売り子さんの手伝いを無我夢中で働いていたら、すっかりお昼になっていました。菜の葉売り切れって何なんでしょうか。よしよし、依頼は無事完了したようだね。いつの頃からか姿を消していたあかねさんと誠が戻ってきてくれました。どこ行ってたんですか。更衣室だよ。ほら、じゃーん。あかねさんは胸元の谷間を強調したセクシーミニスカサンタ服でお色気アピールしてきます。曜日感覚を惑わせるたわわなお胸は
うまい、
魔力に比例しているのでしょうか。 うっかりかがんだら見えてしまいそうです。そして肝心の誠は赤いサンタ服に赤い帽子、そして白ひげをつけてプレゼント袋を担いでいました。うわーん、これじゃない、でもこれはこれで好き。ストレートな感情を声に出して東6ホールで発散したら、誠は照れながらも、ほほほ、メリークリスマス、と、髭を撫でてしまいました。やれやれ、飛んだクリスマスプレゼントだぜ。最高だよ。サンキュー、サンタさん。
まだやれやれが。
やれやれ。
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 やれやれ。やれやれ出てきましたね。
ありがとうございます。魔法を使えるのにちゃんと習うところが素晴らしいです。
マナー
が
ね。
マナーがね。素晴らしい
です。ねね、
タワワちゃんっていうのがね。
ちゃんとは言えて
る。さすがにね、曜日がわからないって、こう他の作品に合わせるところが、なかなかのテクニシャンですよね。
タワワ見ました。
うん。
お面白かったです。
月曜日のタワワ。
見ました。評判といいですね。
見ると、編集長が言ってた、あの子はちょっとっていうのは、よくわかりました。
よくわかりました。
あ、なるほど。うん、もうわかるわかる。
よくわかりました、ね。う
ん、あれは男勘違いしちゃう。
勘違いしちゃいますよね。
うん。
コスプレは今年もすごかったんですか。
あ、本当に今年はあの自己に転生で行けなかった仕事もあったので、うん、
なるほどなるほど。
ただあの一個ですね、ペッパーがラブライブにコスプレして、うん、あのコスプレブースにいたんですよ。
ペッパー、
ペッパー君、あのロボットの、
あ、はいはいはい。
本当のペッパーくんを持ってきて、
へぇー。
ニコちゃんたちのコスプレさせて、いる人がいて、えぇーって。で、来たなんかそれは、ロボライブって名前で実際ライブもやったらしいんですよ。
へぇー。
ちゃんとラブライブのあのダンスを。
なるほど、なるほど。
すごかったですね、あれは。
あとなんか、カノー姉妹のコスプレした人がいるっていう。
本人ですよ。
本人だった
の？本人だった。
長いです。
はい、
長いです。
大丈夫です。
ラヌキうどんさんからいただきました。
はい、どうもどうも。
ユーリオンアイスザムービー。リンクが溶けるほど愛したい。の、あの、初夢っていうテーマで送ってきてくれたんですけど、はい、多分これは、あの、どこにもぶちまけるところがなかったんで、
ここに送っとけみたいな。
多分、あの、1月1日に送ってきてくれた。
しかも、
ぶちまける先がなかったんで送ってきてくれたと思うんで、成仏させたいと思います。
はい。
まあだから、ザ・ムービーを見てきたっていうことなんですかね。ユーリ、ユリオ、ビクトル。ロシアでトレーニングを重ねる3人のもとを1人の男が訪ねてくる。
全部言うんですね。
男の名は、セルゲイ・フェルツマン。ヤコフコーチの双子の兄で、ロシア、ショービズ界のドン。ユーリとビクトルがロシアにいることを知ったセルゲイは、ビジネスチャンスを嗅ぎつけ、ユーリとビクトルによるエキシビジョンマッチを提案する。ビクトルは、現役復帰直前、ユーリも大会を控えた時期である。周囲は猛反対するが、当のビクトルがなぜか乗り気。あれよあれよという間に指定対決の舞台が整えられていく。戸惑うユーリを尻目に、不敵な笑みとともにビクトルが差し出した一枚の紙。そこには今まで試したことのない高難度のプログラムが提案されていた。コーチとしてはこれぐらいやらなきゃ超えられないと思うんだよね。本気のビクトル、ニキフォロフは。かくしてユーリとビクトルはフィギュアスケーターとして再び相まみえる。当初は二人のコンディションを心配して試合に反対していたユリオだったが、エキシビジョンマッチが近づくにつれ、制裁を増していくビクトルの姿に心がざわつき始める。なんでいつもあいつなんだよ。蚊帳の外に置かれ、悔しさを噛みしめるユリオ。そんなこととはつゆ知らず、ビクトルの残したプログラムに悪戦苦闘していたユリは、ユリオにアドバイスを求める。ユリに対がないことを理解しているユリオは、複雑な思いを押し殺し、ライバルの申し出を受け入れる。わかったよ、カツ丼。けどてめえ負けたらぶっ殺すからな。はい。タッグを組んだ二人のユーリのもとへ、奔放な弟子と傲慢な兄に、怒り心頭のヤコフコーチも加わり、ビクトル・ニキフォロフ対策チームが動き出す。このように、ダブルユーリとビクトルの対決を軸に進んでいく劇場版ユーリオンアイスですが、見逃せないポイントといえば、テレビシリーズを彩った、個性豊かなキャラクターたちの後日談。中でも、笑いと感動をさらったのは、JJ こと、ジャン・ジャック・ルロワでしょう。対決当日、エスキモーのような格好をした、悪目立ちするモブが観客席にいるなぁと思っていたら、まさかグランプリファイナルの昇進から世界中を放浪していた JJ の変わり果てた姿だったとは。登場シーンから完全にコメディリリーフかと思いきや、現役復帰に挑むビクトル。自分の殻を破ろうとするユーリの姿に心震わせた JJ は、挫折から立ち上がり、もう一度リンクに立つことを決意します。この男もまた、ただの道化ではなかった。同時に、底抜けの明るさから、エリートの繊細な内面まで演じ分ける宮野守の底知れなさに身震いしました。他にも試合が近づき、ナーバスになったユーリを、ユリオが夜の公園に連れ出すシーンや、ユーリの勝負曲は、グランプリファイナルのユーリの健闘にインスパイアされて、ユーリオンアイスの作曲者が書き下ろした新曲だったりと、メインのストーリーのみならず、サービスカットからエピソードの掘り下げまでまさに捨てどころなし。何より、これが100分に収まっているのですから。文句のつけようはありません。スパシーバ、ユーリオンアイス、ザ・ムービー、スパシーバ。熱量と文字数編集部の皆様、明けましておめでとうございます。
まだあんのか、まだあんのか。
2017年元旦、頬が冷たくなっていることに気づき目覚めたのですが、はい、残念なことに肝心の初夢の内容を何一つ思い出せませんでした。代わりに口をついて出たのはただ一言、スパシーバ。なぜロシア語？今年の初夢は一体何だったのか。ただ、今は胸に残る爽やかな感触を噛みしめています。終わりという。見たんですね。
見たんですな。
劇場版ユーリオンアイスご覧になったんですね。
ね、
完璧な内容ですから。
完璧な内容です。
これ超えられんのかっていう話です、久保先生が。
今、どんたさんのやつもありましたが、うん、合わせると余計こう楽しみ方がね。
面白いですね。ですね、
推進いただきました。これまで編集部に送ったメールの中で一番狂っているという自覚はあります。ですので、心療内科などのご心配には及びません。 番組が200回の大台に届かんとするタイミングにお見汚し大変失礼いたしました。熱量と文字数、そして、ね、編集部の皆様の2017年のご発展とご多幸を心よりお祈り申し上げます。いうことで、いただきました。
ありがとうございます。ありが
とうございます。
おかげでね、お父さんは送ってくれたわけですね。
ブリオンアイズすごかったからな。
さあ、東藩。
はい。
今月の一番札決めてください。
一番札ですか？
はい。
あーでも一番札はこれちょっとだもう、う
ん、お
いやいやいやちょっと
行くか
いやいやいやちょっと待ってくださいでもこれ
みんな面白かったな
これかなでもあでいやでも
お
でもこれおこれ今回はこれですかね今回はこれです今回は
今月の一番は
お
あの師範が選ぶ一番は、はい、小倉さんあの、アンチョビ高校の、あの、アンチョビ、あの、アンチョ高校のアンチョビさん、はい、カウントダウンね。
はい。
3、2、1とみんなが叫んだ瞬間、不意にアンチョビさんに襟元をつかまれ、首を下げられる私。ゼロ花火や各戦車の祝砲とともに、私の頬に柔らかいものが当たりました。アンチョビさん、今のは、今年もよろしくな。少し頬を赤らめ笑うアンチョビさんは、自分の口を静かに撫でた。自分の口を静かになれたんです
ね。
恥じらいが
ね。恥じらいがね。女の子ね。ってことですよね。
だって、たぶんこの子で初ですよ。2回言うって。
そして2回とも大爆笑。
ちょっとなんか2回紹介するから、たぶん初めてですよ、これ。
素晴らしいです、ね。
今回このタイミングじゃなかったら、たぶんこのメールね、採用されませんよ。
ああ、なるほどね。
採用ですよ。
うん。
でも今回はね、これ以外選べないもう。
選べないですね。
もう素晴らしい、
ありがとうございます。
はい、
皆さんも理想のあの子と、デートをで回収した CG を、熱文字 @gmail.com まで送ってくださいね。あの、番組ホームページからも送れます。ちなみに、この作品のこのキャラというのを懸命に入れてください。たまにね、あの、どの作品の名前なのかっていうのがわからないのがありまして、はい、同じ名前のキャラクターがいろんなアニメにいたりとかするんでね。ぜひ作品名、まあ、できれば振り仮名も振っていただけると助かります。すね、はい、さあ、東藩。
はい。
まあ、次2月ですけれども、この1月、ね、あの、どんなデートをしてほしいですか
?1 月やっぱそのですね、寒いじゃないですか、この最近。
うん、
風邪ひくと看病とかね。
ああ。
ま
あ、
看病する方でもいいですけどね。
うん、
はい。その辺もちょっと、あと病院に行って、予防注射、いやいやいやっていう。
それさ、子供じゃん
子供だよ
子供じゃん、ロリコンじゃん、そ
ういう。17、18でも、泣く子いるんですよ。
そう、今すぐ。そうだっけ。そうかもしれないけど。
この日は意外に注射用意嫌い
だ。俺は、あの、お餅食べすぎて太ったっていうところから、彼女がお餅食べすぎて太ったっていうところから、
それいいですね。お餅だ。太ってますって人見た
ら、で、ダイエットしたいっていう相談を受けるところから。
はいはいはい。チカちゃんが絶対してきますよ、これ。チカちゃん絶対してきますって、これ。
そうですね。アンティオ高校の皆さんはどういう1月ですかね。
やっぱ、ピザ、あの、ピッツァと言いたいことですけど、餅の上にね、どういう風にトッピングするかです
よ。チーズ乗せますかね。
あ、で、
あ、でも、まず餅でもめるでしょ。これなんだ
なんだ、それ。
ああ
これ餅切って言うんですよ、アンチョビさんっていうところ
で。ヒロヒロヒロ、なんだこれ切れないぞ、切れないぞ、みたいな。
いいですね、幸せですね、このコーナー。ね、
ハッピーだな。
単純に僕は羽子板も
ん。羽子板ね。最近見ないもんね、羽子板やってる人なんてね。タコ揚げとか。
そうです
よ、タコ揚げ。まあ、そうですね。初詣もありますし、
はい、
お年玉で何買いに行くかとか、ショッピングもできますし。いろいろありますし、あとまあ言ったら、バレンタイン直前になりますから、
はい、そうですね。
その、チョコレートを一緒に作ってほしいみたいな相談を受けるみたいな。
あと2月を振り向けてね、1月喧嘩するパターンも言うて
る。で、仲直りのバレンタイン。
2月どう
だ
っ
け？そう、彼女が怒ってるシーンも、部品的にはありだ
よね。ありだよね。
今回のね、
幸せになる必要ないんですよ。
そうですよ、そうですよ。大学の本当にいいご褒美ですからね。
うんうんうん。そうですね。
怒られたいって思います
。怒られたいって思
います。ミサにこう顔ぶん殴られたりと
か。ああ、いいですね。
あれよかったね。
いや、ちょっとこの、タキ君入ってるミサはちょっと。
ぜひとも、ぜひとも。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
皆さんからも理想のあのことをしたあのデートを回収した CG をメールください。ブヒブでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、 いかがでしたでしょうか、東。
いや、本当にいいです。あ、うん、遅れましたけどね、実はお知らせの方、僕参加してましてですね。はい。で、この、実は熱文字リスナーの方もいっぱい来てくれたんで。
あ、そうですか。でここであ、嬉しいです、ね。
ありがとうございました。
あ、会話しました。
うん、はい。やっぱり皆さん言ってくれて、買った後に言うんですよ。いや、買う前に言ってくださいみたいな。うん、恥ずかしくなっちゃって。
うん、はい、あ、なるほどね。
はい、本当にこの番組の影響を感じました。
嬉しいですね。
国さんは、お知らせありますか？
僕、お知らせ的なことはないですね。う
ん、はい。ボンベロさんからいただきました。はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
199回2016年、勝手にアニメアカデミー賞を聞かせてもらいました。
ありがとうございます。
1年通してアニメを見続けてきて、本当に良かったと思うことができた回でした。6人の勇者の方々、本当にありがとうございます。特にカーズ SP のカーズさんのアニメを見る目に感服しました。カーズさんがね、うん、ライターっぽいこと言ってたんですよ。
う
ん、
珍しい。
素晴らしかった
です。まあまあ、本業ですからね。
ね、
一度カーズさんの目になってアニメを見てみたいです。
目
カーズさんの目になりたいです。話は変わりますが、サイド A が最近サイド B に寄りつつある原因が足富慎吾さんにあると、ご本人の口から聞けたことで関根の謎が解けました。以前私がサイド A とサイド B の比較をしたとき、サイド A がなぜ中学生や小学生、また主人公が幼児化するアニメが上位を占めるのか謎でした。まあ、つまり12歳とかの上位
になりましたね。
まあ、あれは僕も点数入れましたけど、犯人はロリコン王子のせいだったんですね。納得です。サイド B はああ見えて節度を持ってアニメキャラと接しています。高校生以上を一応ターゲットにしているのが伺えます。王子は今年もブレずにロリコン度を貫いてください。本年も放送を楽しみにしております。ということで、アッシュミス君はロリコンです。
ねえ、びっくりだ。
女装癖ならロリコンって最悪
だ。うわー、やばいな。
最悪って本当に。
というわけで ね、
反響が大きいですね。
今年もいろいろこの1話送っていただきたいと思いますし、はい、番組の感想もお寄せください。はい、皆さんからのメール、ねずもじ@gmail.com まで送ってください。お待ちしております。本日はどうもありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
お願いします。